黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部ザストーリー。今月のテーマは黒部名水ポークです。黒部名水ポークに関わる皆さんにいろいろとお話を伺いました。清水市にあります JA 全農富山さんにやってきました。お話をお伺いするのは JA 全農富山の畜産部、吉田由彦さんと箕浦貴博さんです。吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして箕浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人にはそれぞれどのようなお仕事をされているかっていうところから伺っていきたいと思います。それではまず吉田さんにどんなお仕事をされていらっしゃるのかお伺いします。
牛肉と豚肉の販売を、しております。
それはこちらの全農富山さんに入荷されたお肉をいろんなお店にこう出荷されていらっしゃるってことですか？
そうですね、生産者が集めたものを販売しております。
はい。そして箕浦さんはどんなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか？
はい、私はですね、県内で生産された牛牛豚の収穫をしてます。
ということはまず農家さんの方から、入荷されたものを担当されていらっしゃるのは箕浦さん。
はい、そうです。
そしてそれを加工して販売していらっしゃるのは吉田さんということになりますか？
そうです。
それぞれね、役割分担があるんですね。じゃあ今日はぜひ黒部名水ポークについていろいろ教えていただきたいと思うんですけれども、お二人にいただいた名刺にとっても可愛い豚さんの絵が書いてあって、富山ポークって書いてありました。この富山ポークとその黒部名水ポークの違いっていうところを教えていただきたいなと思うんですけど、箕浦さんにお伺いします。
はい。富山ポークはですね、県内で生産されました、豚肉の総称というふうになってます。でその中でいろいろな組合とか個人さんがブランドを立ち上げていらっしゃるんですけども、その中の一つが黒部名水ポークというふうになってます。
なるほど。全体は富山ポーク、そしてその中でもブランドとして黒部名水ポークがあるということなんですね。それじゃあ県内でもいろんなブランドがあるんですね。
はい。親部のメルヘンポーク、上花のふるさとポークなどですね、いくつかブランドがあります。
これはやっぱりそれぞれの地域に特徴を持たせてっていうような狙いがあるんでしょうかね。
やっぱり地元の豚をですね、地元の方に食べていただくという思いもありますし、それぞれの生産者の方が試行錯誤して独自の使用方法で管理されてブランドを立ち上げておられます。
さて、それではそのブランドを立ち上げた一つ黒部名水ポークについてなんですけれども、今の黒部でその豚を育ててらっしゃる方っていうのは何軒ぐらいあるんでしょうか？
はい、3軒いらっしゃいます。
そのうちの2軒がこの JA の全農富山さんに出荷をされてらっしゃるということなんですけれども、これってだいたいこう毎週とか毎月とかってそういうサイクルになってるんですか？
毎週定期的に、出荷をしていただいております。
どれぐらいの頭数がその黒部名水ポークっていう形になるんでしょうか？
だいたいうちの方でですね、年間4000頭ほど収穫させていただいてまして、その中で厳選して、基準を満たした豚をですね、名水ポークとして販売してるんですけども、だいたい4000頭の中の2割程度が、名水ポークとして販売させてもらってます。厳しい条件比較の中で選ばせてもらってます。
黒部座ストーリー。さて今度はですね、販売という立場でのお話をお伺いしたいと思います。吉田さんにお伺いしていきます。 実際に黒部名水ポークは豚肉としてどこへ出荷されていってるんですか？
まあ、基本的には県内のお客さんですね。量販店もありますけれども、地元の、花戸さんであるとか田中さんであるとかですね、そういった地元のお肉屋さんにも提供してます。
食べたいなと思う方が多いのかなと思うんですけども、もっといろんなところに出荷ができたらなんて思ったりしますが、いかがですか？
量販店からも、たくさんのお問い合わせがあるんですけれども、まあ、厳選された豚なので、数が少ないためですね、なかなか対応できていないというのが現状です。
例えば県外からの引き合いなんていうのはあったりするんですか？
たまにご連絡いただくことはあるんですけれども、少ないのでお断りさせていただいております。
それはちょっと残念な気もしますけれどもね。
そうです。
さて、この黒部名水ポークの美味しさっていうところで、その、まあ、いろんな方にね、ぜひ味わっていただきたいなという思いはあるんですけれども、今後その出荷数が増えたりっていうような可能性はいかがでしょうか？
それを私も、期待しております。生産量が多くなってですね、広く皆さんに名水ポークを味わっていただきたいと思っております。
ちなみにお二人はお料理なさったりするんですか？吉田さんは。
たまにします。
あ、そうなんですか。豚肉って黒部名水ポーク召し上がるとき、どんな風にして召し上がるのが美味しいですか？
とんかつであるとかですね、生姜焼きであるとかはすごく美味しいと思います。
さあ、美濃浦さんはどうでしょうか？お料理されますか？
料理は全くしません。
あ、そうですか。じゃあ作ってもらう方ということですよね。どういった風に食べるのが美味しいと思っていらっしゃいますか？
しゃぶしゃぶで食べると、より豚肉の味が分かるのかなと、美味しさが引き立つのかなというふうに思います。
それがね、本当にいいですよね。先ほどもちょっと今後の思いっていうところで伺ったんですけども、美濃浦さんにも今後その黒部名水ポークどんな風になっていってほしいかなっていう思いを少し伺いたいと思います。
名水ポークは、県内のブランドの中でも、人気の高いブランドですので、ぜひですね、生産基盤拡大していただいて販売にもつなげていきたいなというふうに思ってます。
吉田さんもお願いします。
はい、ぜひ多くなってですね、皆さんにたくさん食べていただきたいと思っております。
スーパーなんかに出かけると、やっぱりどうしても値段を見てしまって輸入の豚肉にしようかななんて迷う時もありますけど、でもこう黒部名水ポークって書いてあると美味しさも増すような気がしますよね。
そうですね。今現在輸入の豚肉はすごく増えてきてます。県内の方にはですね、県産の豚肉、まあ、特に黒部名水ポークを食べていただきたいと強く思います。
ね、豚肉をこうね、豚を育ててくださってる農家さんの顔が見えるっていうところがね、やっぱりこういったブランドのいいところかなと思いますので、ぜひ今後も皆さんに召し上がっていただきたいと思います。ということで今日はですね、黒部名水ポークについてお話を伺ってきました。JA全農富山の畜産部の吉田雄彦さん、そして美濃浦貴博さんでした。これからもですね、美味しい豚肉のためにぜひ頑張っていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部ザストーリ
ー、いかがでしたか？愛情を込めて育てられ、そして美味しい富山ポークの中でもトップブランドと言っても過言ではない黒部名水ポーク。お話を伺っているとますます美味しく食べてみたくなりました。県外の方からも引き合いがあるということはとっても嬉しいことではありますけれども、その一方で生産者の方が減ってしまったということもあるんだそうです。今後はいかにしてこの生産量を増やしていくのか、そのあたりが課題になりそうですね。来週は黒部名水ポークになる、そんな豚を育てていらっしゃる生産者の方にお話を伺いたいと思います。どうぞお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。